獣の刻印の強制。話、金城重弘。
先日シンガポールの友人からメールが送ってまいりましたけれども、シンガポールでももうワクチンは義務化されて 90% 打ってるようです。もう世界のあちらこちらでワクチン接種、これが義務化されてる。アメリカも、そしてフランスもドイツもイスラエルもインドネシアも世界中でだんだんワクチンを打つように打つようにと言ってるんですね。そう。それに対してこれを強制する、義務化することは個人の自由を束縛することだと言って、そして抗議デモをする人たちがまたたくさんいます。世界で最も影響を与えている、称賛されているローマ教皇フランシスは、ワクチン接種はすべての人にこれ打たせなければならないと、英語でマストという言葉を使っています。これ、こういう動きはどういうことを意味しているんでしょうかね。道徳的にすべての人がワクチンを接種しなければならない、一体どんな権威があってこんなことを言えるんでしょうか。シカゴカトリック新聞にありました。そう、バイデン大統領はアメリカの、連邦政府はバイデン大統領の命令ですか、このウイルスから守られている残りの人々に助けを求めるためには、地域ごとに、近所ごとに、そして大にして一軒一軒文字通りドアを叩いて回る必要があります。アメリカでこんなこと言ってるんですね。今日ワクチンのこと今日は話しません。ワクチンのこと、ウイルスのこと、ワクチンのこと、もう情報が本当に交錯してます。ワクチン接種は獣の刻印ではないということをまず結論から言っておきます。けれども、世界は獣の刻印の義務化、そして強制に向いているということを覚えていなければなりません。もう本当に世の終わりに近づいてます。そして法改正という言葉も使ってくるようになりました。憲法法制を変えなくちゃいけないと。日本でもそういう言葉が出てますね。そう。今はアメリカの大統領ですが、オバマ大統領の時に副大統領してた、そのジョー・バイデン大統領は、我々の目前の課題は新世界秩序の創造である。新世界秩序の創造である。で、アメリカの、まあ、世界的に有名な雑誌、タイムマガジンに、ね、新世界秩序の法王、フランシス教皇の写真が載ってました。どちらもイエズス会、イエズス会、ということを覚えていなければなりませんね。 イエス会の目的は、富と権力の獲得。プロテスタントやったこと、プロテスタント教会やったこと全部突き崩す。そして、法王権を確立するということ。歴史と聖書の予言235ページだったかな、書いてます。で、今日はね、獣の刻印の意味について学んでみたいと思います。黙示録13章には二つの獣が出てきますね。で、黙示録は章に、こう、章で区切られてますけれども、もともと章なんてのはなかった。後で、学者が付け加えたものです。まあ、便利ではありますね。黙示録13章。海から登ってきた獣と、そして地から登ってきた獣。この海から登ってきた獣については私たちはサンライズは何回ももう YouTube から削除されるんじゃないかというくらいメッセージ発信してます。で、この海から登ってくる獣は神に対して戦いを挑む神の名を汚す権力であるということも知ってますね。このことについては今日時間を費やしません。で、その地から登ってくる獣、つまりこれはアメリカ合衆国だということはもう重々皆さん知っていらっしゃると思います。もし知らない人がいるならば YouTube をご覧になってください。聖書から解き明かしています。この地から登ってくる獣は子羊のような角を二つ持っていて、そしてやがて竜のように物を語る。つまり竜というとサタン、悪魔であるということが黙示録12章に書いてます。あの自由の国、チャンピオンの国、そして自由を求めてきた人たちがヨーロッパに集まってこんなに栄えたアメリカ合衆国が竜のようにものを語るということはサタン的な法令を出すということですね。その地から登ってくる獣が先の獣、さっき海から登ってくる獣、すなわちローマ法王教、わからない人のためにローマカトリック教会を先の獣を拝ませた。そして地に住む人々に、全世界の人々にを惑わして、そして地に住む人々に命ずるって言うんです。命令する。強制する。だから菅さんはこの時代のことをデイ、ワと、かどうかはわかりませんが、令和の時代になって命令される時代、そして皆獣を拝まない者を皆殺させるというんです。恐ろしいですね。で、13章の16節から、小さき者も大いなる者にも富める者にも貧しき者にも獣人にも奴隷にもすべての人々にその右の手、あるいは額に刻印を押させる。というのは、これ、英語では、コーゼスと書いて、強制するというんです。獣の刻印を受けるのを強制する。なんだか、フランス教皇がね、ワクチンをすべての人に義務化していることは、そこに向いているんじゃないかと説いている人たちもいます。私もそう思います。そして、この刻印を受けない人たちは、拒否する人たちは、経済的なボイコット、売ったり買ったりさせられない。このワクチンも受けなければ、お店に入れないとか、 あるいは占いとかいうところも出てるようです。似てきてますね。そう。で、この獣、この刻印はその獣の名、またその数字である。666である。人間を指すものである。これはね、解くのに時間がかかります。今日はやりませんが、そう。このアメリカについての予言っていうのは YouTube で、YouTube に出してますから、見てください。民主主義と、そして、信教自由という二つの原則を掲げて生まれてきたこのアメリカ。黙示録13章を見ると、世界で一番小さい国、世界最小の国、バチカン、0.44 平方キロしかない。そして、世界最強の国、アメリカと癒着して、その獣の刻印を強要する時が来ると書いてます。で、地から登ってくる獣は、黙示録12章、7章、14章を見ると、獣の刻印じゃなくて、神の印を、あるいは刻印を受けた人たちに対して、迫害をしてくることが書いてます。はい。これはね、獣の刻印は間違っていません。世の中にね、YouTube を見るとね、いろんな陰謀論的な情報が流れてます。ね。額に、あるいは右の手にチップを埋め込む。これが獣の刻印と言ったり、ね。バーコード、666。ね。これは間違いであるということを、まず皆さん覚えていてください。では、獣の刻印とは何でしょうか？印というのはね、何か物、あるいは動物でも、あるいは人間でも、これは私のものだと所有権を主張するために刻印を押す。ことであるんです。所有権。じゃあ、神の印とは何か。ここに焦点を当てていきましょう。コリント第二の手紙、1章の21節、22節。あなた方と共にいた私たちを、キリストのうちに固く支え、油を注いでくださったのは神である。神はまた私たちに証印を押し、その保証として私たちの心に聖霊を賜ったのである。あなたは私のものだと創造主がおっしゃる。印を神の印と聖書は言ってるんです。その保証としてキリストを信じる者に聖霊を与えてくださると、このエペソ1章の13章に書いてある。ね、あなた方の救いのこと、福音を聞き、また彼を信じる者に、信じた結果、聖霊の証印。証印というのは、黙示録に出てくるシール、印。額に、あるいは右の手に印を押す。あの印と証印同じです。ね。エペソ4章の30節にもそう書いてある。神の聖霊を悲しましてはいけない。あなた方は、あなた方の贖いの日のために、聖霊の証印。ね。私たちが確実に救われる。イエス・キリストを受け入れ、そしてイエス・キリストのものだと、信じる人たちに聖霊の証印が押されるんですね。で、これはいつの時代もそうであったんです。イエス・キリストを信じ受け入れた者に神の印が、聖霊の証印が押された。 ところが、黙示録を見ると、特別な神の印のことについて書いてあります。終末時代、終わりの時に、押される、生ける神の印。これ、7章に書いてあります。また14章にも書いてあります。この、まあ、見てみましょうかね。黙示録7章を見るとね、聖書を持っていらっしゃる方々は開いてみてください。7章の1節。私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止め、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。大嵐がこの地上に吹きつけられて、そして世界を荒らす嵐。そしたら一人の御使いが生ける神を持って火の出る方から、これ日本じゃないですよ、火の出る方から登ってくるのを見た。ある人は火の出る方と書いてあるから日の丸の国、日本からリバイバルが起こって、そしてだんだんだんだん西に進み、イスラエルにリバイバルが落ち着くだろうと言ってるメールをくださった方もいますけれども、これは日本じゃない。偶像の国日本じゃない。週末の7つの災害、あるいは、ダニエル書黙示録16章に7つの災害が再臨直前に降り注がれる。悪人たちに福音を受け入れなかった神の愛をどうしても拒んだ人たちに7つの災害が降り注がれる、ね。その前に守られる民に印される神の印です。これ、数は14万4千と書いた。これも黙示録は覚えてくださいよ。時義通り解釈していけない。イスラエルの民に印される。時義通りじゃない。象徴的に解釈しなければならないですね。で、黙示録14章を見ると、最後の戦い、獣と女。全世界を支配しようとする法王教と、それから神の戒めを守る忠実な者たちに対する戦いが描かれています。その最後の戦いに勝利する14万4千の特別な印なんですね。だから黙示録13章4節を見ると、獣が全世界の人々を支配することが細かく書いてます。そして新世界秩序を作った暁に、グレートリセットをした暁に、一つのグループだけがそれを拒否する。獣の刻印を受け入れない。獣に従わない人たちがいるんです。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようかというのが、これが真理と偽りの最後の戦いです。今ね、アフガニスタンではね、ダニエル書11章の40節からの終わりの時になって起こる戦いの引き金となることが起こっている。まあこれは今日話しません。しかし最後の戦いはどこの国とどこの国じゃない。真理に従うか偽りに従うか、神の権力に従うか人間の権力に従うかという戦いであるんです。で、答えはね、はっきりしてる。印された14万4000、 額に神の印を受けた14万4千が勝利するということですね。で、この戦いの焦点は何かということを見てみましょう。最後の戦いの焦点は、黙示録14章の12節、神の戒め、律法を守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒たちに対する戦いで、神の律法に関することです。三育学院のある教授から送られた、カトリック新聞にあった。このフランシス教皇は、神の律法、これは命を与えるものではない。これを守る必要がないというふうな、セブンスデーアドベンチストに対する挑戦の言葉がカトリック新聞に載っていたんです。そう。焦点は、最後の焦点は、神の律法です。で、この獣と言われる。そして、これは、黙示録でバビロンとも言われている。その戦いの焦点は、神の律法。そして、ローマ法教の権威の印である日曜日を全世界の人々と共に守るか、拒否するか、どっちがだというんですね。はい。これは、誰に服従するか、従うか、誰を礼拝するか、個人の良心に従って、そして、この最も大事な創造主が人間に与えた良心の自由というもの、これに従って歩んでいくか、人間の強制を拒むか、この戦いであるんですね。そう。人間法に従うか、創造主に従うか、この法王のことを言うとね、この YouTube 削除されるかもしれない。そう、だから削除される前に DVD にしておきますから、ぜひ皆さん見て、配ってください。で、誰を礼拝するか、人間か創造主か、神の戒めか人間の戒めか。そしてもっと具体的に言うと、実会の中心となっている第四条、七日目安息日か、いや、カトリック教会がその権威によって変えた日曜日か、これが焦点になってくるんです。セブンスデーアドベンチャーよくこれ知らされているはずです。けれども、だんだん忘れかけてきているんですね。でね、獣の印というのは目に見える印がつけられるんだろうか。冒頭で言いましたね。チップではない。インド人がこの額に、目と目の間に印をつける。目に見える印ではない。では何だろうか見てみましょう。申命記5章、6章を見ると、出エジプト記で、モーセが、シナイ山からもらった十戒、あれ一度、ぶち壊されましたね。そして二回目に、神様は、憐れみ深くも、人間の最高の道徳律として、また与えられた。それが申命記にまた書き記されている。で、その十戒そっくり書かれているんですが、これずっと文脈を見ると面白いですね。申命記6章を見ると、 これはあなた方の神、主があなた方に教えようと命じられた命令。神の命令。定めと掟であって、あなた方は渡っていって得る地で、これを行わなければならない。で、申命記六章の六節を見ると、ここでね、14万4千は、額と右の手に神の印が押される。獣の刻印も、額と、この、右手に押されるということは、どういうことかをちょっと考えてみましょう。申命記六章の六節。今日私があなた方に命じるこれらの言葉を、つまり律法です。掟です。定めです。あなた方の心に留め。心に留め。心ってこうやりますね。心。ここは心臓があるところであって、心はここにあるんです。前頭葉に。これ覚えててくださいね。モーセはこれ知ってたようです。努めてこれをあなたの子らに教え、あなた方が家に座しているときも、道を歩くときも、寝るときも起きるときも、これについて語らなければならない。またあなたは、これをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとしなさい。目の間というとね、額のことです。額のこと。そう。これ、時期通りね、イスラエルの民は目の間に印をつけたり、手に印をつけていたりしたことがあったようです。モーセは心にと書いてある。この教え、掟を、律法を、子供たちが昼も夜もこれを考え、瞑想するために心に置きなさいと言われたんですね。エレン・ジー・ホワイトはこう言ってらっしゃる。スタディバイブル4巻の、まあ、これ英語だから、4巻の1161ページに、こう言われた。神の預言者は、神の民が彼らの額に印されるや否や、それは見ることのできる証印や刻印ではないと言われた。目に見える、印ではないんです。じゃあ、もう一度、申命記11の18、これらの私の言葉を心と魂に収め、とモーセは言った。ね、目に見える印じゃない。心と魂に収め、そしてそれを手につけて、印とし、目の間に置いて覚えとしなさい。出エジプト記13章の9節にも、手につけて印とし、目の間に置いて記念とし、主の律法をと書いてるね。置かなければならないと書いてあるんですね。だから、我々の心と魂に愛の神の律法を記すということが新しい契約であるとヘブル人への手紙に書いてます。新しい契約はあなた方の思いのうちに心のうちに神の実会の原則が書かれる。愛。つまり実会を二つにまとめると心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる汝の神を愛しなさい。そして心を尽くし、精神を尽くし、思い尽くして、あなたの隣人を愛しなさい。二つ。これを一つにまとめると、愛。一つの体。愛。愛の律法。これが記されると、安息日を守ることは義務じゃない。当たり前になる。人を殺すことなんて考えられなくなる。人を憎むなんて考えられなくなる。嫉妬、妬み、恨み、つるみ、もう愛の律法が心に魂に記されると、 隣人を愛することが、隣人の益になることをしようとすることが本能になってくる。で、やがて終末時代に焦点となってくるのは、もう先ほど言いましたけれども、安息日です。安息日、出エジプト記12-12、私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。安息日はね、神様の聖別したことの印であるから、本当に安息日を守るということはね、恨み、つらみ、憎しみね、そんなことを持ってきて、持って土曜日に教会行ったり来たり、蝶つがいにのあののように、そんなものではない。土曜日を時期通りに守っている人で、生ける神の印を受け損じる人たちがいると、エレン・ホワイトは言ってるんです。申命記31-16、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠の契約として、いよいよ安息日を守らなければならない。そう。エデンの園から、そして人類歴史をずーっと、そして天国に至るまで永続するものは安息日である。これは英語でタミードと言ってね、この間さっき山淳君と研究した時に、ダニエル書12章、なんて言った、ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立つというの。荒らす憎むべきものが日曜休業令だとすると、じゃあその前に起こるジョークは何ですかという質問があった。とってもいい質問です。これはしっかり学んでいなければな。ジョークというのは永続、継続するものです。永遠に。それは何かというと、安息日。申命記3章31-16、ゆえにイスラエルの人々は安息日を覚え、永遠の契約として、いよいよ安息日を守らなければならない。永遠に私とイスラエル人との間の印、エゼキエル31-17。だからね、昔のイスラエルは安息日を形式的に守っていて、神の皆が記されている安息日を破ったために、そして神が使わされた一人子イエス・キリスト・メシアを拒んだために、十字架につけたために、イスラエルは国家として捨てられた。新約のイスラエルはキリストを救い主として個人的に受け入れる者は、ユダヤ人はじめギリシャ人、異邦人、誰でも真のイスラエルになる。そのイスラエルの印は、神様と私たちの間の印は安息日だと言うんです。はい。で、額と手に獣の刻印が押されるということはどういう意味か。額というのは、考える、瞑想する、思考する、あるいは、心で同意することを意味するんですね。で、手というのは行為、実際の生活に服従する、外に現れる生活を表していると言われています。で、獣の刻印を受けるということは、ローマ法王教の考え、 計画、アジェンダを、に同意して受け入れることなんです。ローマ法教のアジェンダというのは、何かというと、新世界秩序、世界全体主義にする。社会主義にするんです。で、ローマ法教の秘訣のことをちょっと見てみましょうね。獣の刻印っていうのは、こうではないということをちょっと見てみましょうね。目に見える印ではないということを言いましたね。2番、獣ローマ法教の考え、計画、アジェンダを、いつの間にか受け入れる。そして、それに従っていく。そうしてると、いつの間にか、個人の宗教の、その良心の自由が奪われて、法王教に従っていくことを表してるんですね。そして、ローマ法教というのは、欺瞞と権力。でね、大総統下巻の330ページにね、ローマカトリックが何故に全世界の赤い人、白い人、黒い人、黄色い人、あらゆる民族宗教にこれほどの影響を及ぼして、やがて全新世界秩序を構築しようとする。なぜこんな秘訣があるか。大総統下巻330ページ。それはほとんど全世界を包含する二種類の人々。世界の人々は二種類しかいないって。分けて二種類。一つ。自分の功績によって救われようとする人。ね、良い行いによって、あるいは難行苦行によって救われようとする人々。そしてもう一つは、罪の中にあって、救われようとする。本当の悔い改めしないでね。そして、この、教会に行ってさえおれば救われる。罪から離れなくてもいい。罪に勝利しなくてもいい。フィリピンやメキシコに行ったとき、よくカトリック教会行きました。教会の中には、告白箱というのがある。告白箱。盗んできたら、そして告白箱の前に行って十字を切って、お店からこういうものを盗んできました。お許しようと言ったら、後ろに神父さんが隠れてる。よろしい。こういう、ことでもって償いなさい。そしたら許される。こんなこと。もうどこのカトリック教会にもそれがあるんです。罪から離れなくても、罪のうちに救われようとする人たち。二種類の人々を全部包含してるからね。だからたやすく新世界秩序を作ることになるんです。これはね、強制される前にね、だんだん、人々の思いが、考え方が、ローマ法王の教皇の提供するものは素晴らしいなって言って思うようになっていくんです。例えばね、フランシス教皇が出した会食に二つある。ラオダとシー。気候変動に関すること。異常な気候変動に、我々は今立ち上がらないと。地球は危ない。だから政治家、宗教家、すべての人は一つになって気候変動に立ち向かわなければならない。今年11月、COP26、気候変動の問題、 これに大腸がんを手術したローマ法が、私は11月の COP26 の会議に必ず出席する。そしてそこで強い訴えを世界のリーダーたちにするそうです。ね。ラウダテシ、それから、何ですか。もう一つの、フラテリトゥーティっていうのがある。ね。これ見るとね、もう読むと本当に全世界の人々が賛同する。セブンスデーアドベンチストでさえ。決して悪いこと言ってませんよ。いいことです。ね、環境を良くしよう。そして、コロナを撲滅しよう。ワクチン打って、次から次来る疫病にと対決しよう。みんないいことばかりです。子供のこと、教育のこと、そして、世界の格差をなくしよう。もう本当に素晴らしいことだから、みんなだんだんその考え方がそこに向いていくんです。セブンスデーアドベンチストでさえ。これは我が教会も非常に危ないところに今直面しているんですね。これは言いましたね。黙示録7章。私たちの神のしもべらの額に、私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。かつてないほどの大いなる悩み、災害、しばらく待て、我らの、この私のしもべらの額に印を押すまではと言っているんですね。この印は神の所有であるべき人たちに見えない印が押される。ね。あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民であると、これ、ペテロ第一の手紙は異邦人に言ってる言葉です。神の所有として認められる民。そして彼らは七つの災害、大いなる悩みから救われるというんですね。これはやがていつ獣の刻印が強制されるかというと、もう非常に近い将来です。近い将来。気候変動の問題、ウイルスワクチンの問題、もうアメリカを征服したカトリックが、もう一つ一つの出来事は近い将来このことが起こるということを表しています。ね。崩壊性という言葉が盛んに使われてきた。しかしね、ここに注意したい。まだ誰も獣の刻印を受けてる人いませんよ。日曜日に礼拝するかといって、からといって、獣の刻印を受けてる人はまだいません。土曜日に礼拝に来るからといって、神の印を受けているのではないです。ね、黙示録18章の15節に、大いなる叫びのことが書いてます。全地を照らす神の栄光。神の民を通して、聖なる民を通して、聖なる神の皆、ご品性がデモンストレーションされるときに、この獣の刻印が強制されてくる。面白い、引用文。これ、いつも引用する言葉ですけども、この獣の印が額と手に、押されるということと関係して考えると面白いなと思った。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信ずると公言していながら、真理に従うことによって 清められていない多くの者が、その信仰を捨てて、反対の側に加わる。なぜか。なぜ。今日このラウダテシ、そしてフラテリトゥーティの考えにだんだんだんだん沿っていく考え方を第三天使の使命を信じる人たちが、セブンスデーアドベンチストが平和と愛と一致のためにって、もう本当に素晴らしい。教皇の下に騙されて、ついには獣の刻印を受ける。セブンステのうちのどれくらいの人が獣の刻印を受けるんですか？どれくらいの人？彼らは、反対の側に加わるね。彼らは世俗と結合し、その精神に を抱くことによって、その精神、素晴らしい。ね。その共通、世界共通の上、母なる大地を、環境をより良くするため、と言って、グレートリセットにだんだん賛同していく。同じ見方で物事を見るようになっている。英語ではね、その時が来るまで、同じ考え方をするように備えられるというんです。え？セブンスデーアドベンチストは、ローマカトリック法王権は最後の敵と思ってるけれども、考え方が同じ考え方をするように準備されていく。そしてセブンステイから出た人たちが最も苦い敵になるというんです。セブンステイアドベンスの中で、ワクチンはいいものだから率先してワクチンを打てと進めてる教会もたくさんある。これは危ないと言って反対している人もいるんです。面白いですよ。これはね、獣の刻印ではない。が、獣の刻印を受けるか、神の印を受けるか、という事件の予行演習だと私は思っている。良心の剥奪が今起こっているんですね。第7日目を安息日を守るか。これ土曜日ただ守ってるだけの人に押されるのではない。神が性別された民として、清い民となっている人たちに、最後の生ける神の印が押されるんです。非常に厳粛です。多くの者が、土曜日7日目安息日は正しいと言って、頭で思ってるけれども、心が、神によって性別されていない人たちは、獣の刻印を受ける結果になるというんですね。そう。そして、とうとう、目に見える分離がなされる。ね。これ一つ一つ大きな研究ですが、ローマ教皇が被る三重冠には、ヴィカリアスフィリデイという言葉が書いてある。この地上の神の代理人。そして神である。神の律法を変える権力が ある点ですね。その数字は666。だからね、獣の名と獣の数字と獣の刻印と似たようなもんですね。そう。こういう時がもう近い将来に来るということ。我々の信仰が徹底的に試される時が来る。私たちのためにイエス・キリストが聖別してくださったこの第7日目安息日。ご自身が創造の時にイエス・キリストが神が天と地とを創造されたというのはイエス・キリストのことです。創造されたお方が十字架につけられて、ご自身も土曜日7日目安息日は墓でお休みになったそのお方のこの記念の日に私とあなた方の永遠の印、これを最後まで持ち続けるかということが問われているんです。で、だんだん各時代の希望の386ページだったかな。サタンはいつも指導者を通して大衆を感化するということを忘れてはなりません。セブンス・デイ・アドベンチストの指導者がだんだんローマ法王のアジェンダに考え方に従っていくということになっていけば、私たちは獣の刻印を受けて、私たちは今日安息日がここで学んだ。その悪人の永遠の滅び、地獄、千年期の後、はがみして嘆いて、そして滅んでいく人たちに加わってしまうことになります。だからイエス様は今一人も滅びることがないように、一人も獣に自分の良心を預けることがないように、ただイエス様に子羊が行くところはどこへでもついていくという、そういう生ける神の縁を押される民を出現させようとして最後の働きをしていらっしゃる。天皇お父様、この世にあって私たちの使徒べき神はあなた以外にありません。私たちの使徒べきキリストイエス以外にこの世には誰もいません。しばらくの短いこの世界歴史、最後の時代に私たちは住んでいます。確実な聖書の予言の通りに、世界は我々個人個人から良心の自由を剥奪する恐ろしい闇の力が働いているのを知っています。どうぞしよう。今顔を天に上げて私たちのために死んでくださったお方が最後の取り出しをして、あなた方はどうして死んでおかろうか、 私を仰ぎ望めと訴えていらっしゃるお方を仰いで、そのお方が備えておいでになる永遠の御国に行くことができますように。そのためにあなたの名が記されている第七日目安息日をたっといものとして最後まで神の戒めを守り忠実なものとならしめてください。賛美歌に歌いましたように、これを今日あなたと私たちの間の誓いとしたいと思います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。